ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。中国は沖合でより多くの軍事演習を開催することについてお伝えします。中国は月曜日から北東部と東部沿岸でさらなる軍事演習を実施します。演習は地域で高まる緊張を背景に行われた一連の特別軍事演習の最新のものです。第1弾の軍事演習は月曜日に渤海の新高島北東海岸沖で行われました。中国海事局は銃撃訓練を含む第2弾は火曜日と水曜日に黄海の南部連雲港市沖で実施されると述べました。軍事演習中、他の船舶はこの地域への立ち入りが禁止されます。それでは次のニュースです。日本の首相候補である菅氏は厚生労働省の改革を提案したことについてお伝えします。コロナウイルスのパンデミックが収束したら、日本政府は厚労省を改革する必要があります。これは月曜日に発行された新聞インタビューで、日本の官房長官であり首相候補でもある菅義偉氏が語ったものです。安倍晋三首相後任の有力候補として広く知られている菅氏は、読売新聞社に対し、コロナウイルスのパンデミックは厚労省だけでは対処できない大きな問題であると述べました。厚生労働省は全省の中で最大の予算を抱えており、国のコロナウイルスのパンデミック対策を担当しています。菅氏はまた読売新聞社に対し、各省が別々に管理する政府のデジタル戦略を合理化することが重要であると語りました。それでは次のニュースです。オーストラリアは2021年1月にアストラゼネカの COVID-19 ワクチンを受け取ることについてお伝えします。オーストラリア政府は月曜日に2021年1月にアストラゼネカによって製造される効果が見込まれる COVID-19 ワクチンの紹介分を受け取ると発表しました。この国の新型コロナウイルスの レッドゾーン地域における1日の新しい感染者数はこの10週間低いレベルにあると報告されています。スコット・モリソン首相はオーストラリア政府はアストラゼネカとオックスフォード大学が開発中の COVID-19 ワクチンを製造するためにオーストラリアの製薬会社である CSL リミテッドと製造協定を結び、また2021年1月と2月に380万回分のワクチンが送られてくるだろうと述べました。 AZD1222として知られているアストラゼネカの COVID-19 ワクチンは現在英国、ブラジル、南アフリカで最終段階の臨床試験が行われています。オーストラリアは8月にアストラゼネカのワクチンを購入すると発表しましたが、 CSL が独自のワクチンの製造を優先すると述べたため、この合意には疑念がありました。 CSL は深刻な症状を治療及び予防するための製品を研究、開発、製造、販売するバイオテクノロジー企業です。 CSL はオーストラリアを拠点としています。一方、アストラゼネカは英国を本拠地とするイギリス、スウェーデンの多国籍製薬及びバイオ医薬品会社です。それでは次のニュースです。国連事務総長は外交は非核化の唯一の方法についてお伝えします。国連のアントニオ・グテレ事務総長は外交は朝鮮半島における非核化と持続可能な平和への優越の道だと述べました。事務総長はまた現在中断している外交努力と対話を再開するよう北朝鮮と米国両国に要請しました。これは韓国統一省が主催した韓国平和フォーラムの YouTube サイトで放送されたスピーチの中で伝えられました。フォーラムでグテレ事務総長は感染症と自然災害を克服するために2カ国が実施した国を横断した協力への支持を表明しました。これは9月7日月曜日に韓国の報道機関であるヨンハプが引用したようにグテレ事務総長が語ったものです。前回の昨年の北朝鮮の金正日指導者とトランプ大統領との合意に至らなかった会談以来、朝鮮半島の非核化交渉は停滞しています。両国は中心点に達成できませんでした。それでは次のニュースです。スリムヤニ財務大臣は政府は2021年の国家経済回復プログラムの配分を変更することについてお伝えします。スリムヤニ・インドラワティ財務大臣は政府は2021年の国家経済回復プログラムの配分を変えると述べました。これは月曜日にジャカルタでインドネシア国会第11委員会との共同労働会議でスリムヤニ大臣が語ったものです。一方、スリムヤニ大臣は配分を変更するために行われる国家経済回復プログラムについては詳しく述べませんでした。大臣は変更は社会扶助の提供の延長、社会援助給付の数の上限などの形を取るだろうと述べましたが、財務省は常に様々なダイナミクスを考慮して予算を柔軟に 管理すると強調しました。大臣はワクチンは今年後半に見つけられると予測されているが、来年の COVID-19 に対象するための予測の一形態として行われると述べました。それでは最後のニュースです。8月の外貨準備高は1370億ドルに上昇することについてお伝えします。2021年8月末のインドネシアの外貨準備高は1370億ドルで、前月末の1351億ドルと比較して高くなりました。この外国為替準備高は9ヶ月分の輸入あるいは輸入9ヶ月分と政府の海外瞬間の支払いに相当し、輸入約3ヶ月の国際的適正基準を上回っています。これは月曜日にジャカルタのアンタラ通信社が受け取ったプレスリリースで、インドネシア銀行の通信部のオニウィジャナルコ事務局長が語ったものです。彼は2020年8月の外貨準備高の増加は特に政府の外国融資の徴収、税収、石油天然ガスの外国為替の影響を受けたと説明しました。今後の展望として、インドネシア銀行は安定性と維持された経済見通しに支えられて、外貨準備高は適切であると考えています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は文盲の撲滅は福祉を向上させることについてお伝えします。今日9月8日は国際識字デイです。1967年以来、毎年国際識字デイは人間の尊厳と権利の問題として識字の重要性を人々に思い出させるために祝われています。ユネスコは文盲を根絶するための取り組みが進んでいると記録しています。しかし現在、世界中で少なくとも7億7300万人の大人が未だ基本的な識字能力を持っていません。一方、インドネシア共和国の教育文化省は、インドネシアの15から59歳までの非識字率は総人口の 1.78% であるとしています。今までと比較して、この数字は減少し続けています。教育文化省の児童教育基盤教育中等教育局のジュメリ局長は、教育文化省の児童教育基盤教育中等教育局のジュメリ局長は、教育文化省は非識字者を2023年まで 0% にすることを目指していると述べました。文盲の解決努力は、障害があっても本当に行われなければなりません。それでは、現在の COVID-19 のパンデミック時にはどのような努力が必要ですか？このパンデミック状況下において、どんな識字学習プログラムが効果的ですか？もちろん、どの国にもそれぞれの答えと方法があります。インドネシアは2020年国際識字デイの テーマとして COVID-19 パンデミックにおける識字学習パラダイム変化の勢いを設定しました。このテーマはユネスコのテーマ COVID-19 危機における識字教育とその先の教育者の役割と教育学の変化に特に焦点を当てたものを指します。 COVID-19 パンデミック時には様々な創作、革新、増加を行う必要があります。パンデミック以前には児童の識字認識はほとんどが児童教育センターや幼稚園で行われていましたが、現在ではほとんど家で行われています。保護者はしっかりとした監督の下でオンラインの映像などどのような方法でも文字を紹介できます。現在インターネットの映像を通じて実際に文字を認識している子どもは少なくありません。彼らの環境における文盲の撲滅への直接の社会の関与はさらに増やされなければなりません。それらの一つは図書館です。もちろん政府の支援を受けて地域の図書館はその役割を向上させるでしょう。文盲を根絶するだけでなく、読み書き計算ができる個人を生み出すでしょう。タマンバチャンまたは図書館は遠隔学習プログラムのキャンプに対象するための一つのソリューションで、子どもたちの環境、性格、社会的学習を促進することができます。もちろん健康プロトコルはないがしろにされるべきではありません。識字能力はすべての人間の権利であるという認識に基づいて、文盲からの解放はすべての関係者の中心ごとであるべきです。どのような方法であれ、各個人の関与を増やす必要があります。非学習撲滅へのコミュニティの参加に対する政府の支援はさらに高めることができます。例えば非識字撲滅の努力に積極的に貢献している人々に財政支援、訓練場、設備を提供することです。これは2023年にインドネシアの文盲を 0% にするためです。そしてそれはインドネシア国民の福祉を改善することができます。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Aturan setia berjiwa Pancasila. Fitra setia ada sekerjanya. Ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi. Demi Tuhan, demi Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan kami, angkasawan RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Aku yang setia berjiwa Pancasila.
現在、 コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1954年9月8日に、東南アジア条約機構またはシアトが設立されたことから始めます。東南アジア条約機構は1954年9月8日にフィリピンのマニラで署名された集団防衛のための国際組織です。正式なシアト機関は1955年2月にバンコクで開催された条約パートナー会議で設立されました。この組織は東南アジアにおける共産主義のさらなる発展を阻止するために設立されました。組織の本部はタイ王国のバンコクにあります。シアトは1977年6月30日に解散しました。最後のシアトのメンバーは、オーストラリア、フランス、ニュージーランド、タイ、パキスタン、フィリピン、イギリスとアメリカでした。次は1967年9月8日に国際識字デイが初めて祝われたことについてです。毎年9月8日に祝われる国際識字デイは、1965年11月17日にユネスコによって発表された日であり、すべての人間、地域社会及び社会にとっての識字の重要性を維持するための思い出させるためです。毎年ユネスコは国際社会に常に学習活動に参加することを呼びかけています。国際識字デイは世界中のすべての国で祝われています。約7億7500万人もの成人が読み書きができず、その3分の2は女性です。そして約7070万人の子どもたちが学校を通っておらず、残りの子どもたちは学校から追放されるか中退されたことが経験しました。最後は1991年9月8日に北マケドニア共和国が独立したことについてです。北マケドニアは南ヨーロッパのバルカン半島にある国です。この国は北側がセルビアとコソボ、西側がアルバニア、南側がギリシャ、東側がブルガリアに接しています。マケドニアは1991年9月8日に独立を祝い、独立を得るため、またはユーゴスラフィア連邦を形成し続けるために国民投票が行われた後、独立記念日と名付けられました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
hatiku saat ku duduk berdua denganmu. Berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana mari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudahlah kau temani diriku. Cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersama dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau temani diriku, menjadi. Istriku.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアクです。今日はインドネシアは外交政策と世界保健会議で再度ワクチンへの平等で公平なアクセスを奨励することについてお伝えします。2020年9月3日インドネシアのレトノ・マルスディ外務大臣が外交政策及び世界保健大臣仮想会議の議長を務めました。ケムル .go.id ページで引用されているように、9月4日にその会議でレッド大臣はワクチンへの平等で公平なアクセスを確保するために世界的な協力が重要であると伝えました。今回の外交政策及び世界保健大臣の会議には他に6つの 加盟国すなわち南アフリカ、ブラジル、ノルウェー、フランス、セネガル、タイの閣僚が出席しました。会議では保健セクターにおける国際協力の重要性をテーマに基調講演を行った世界保健機関のテドロス・アダノム・ゲブレイエスス局長も紹介されました。9月4日金曜日のバーチャル記者会見でレッド・マルスディ外務大臣は外交政策及び世界保健大臣会議を務めた1年間インドネシアは全ての人に保険料負担可能な医療というテーマを掲げたと説明しました。テーマの本質は手に届く料金で平等にアクセスすることです。レッド大臣によると COVID-19 の大流行のテーマはワクチンの調達を含め非常に関連性が高くなっているとなりました。レッド・マルソディ大臣は会議では健康分野に関連する3つのことを伝えたと説明しました。まず、ワクチンへの平等で公平なアクセスを確保するためのグローバルな協力の重要性についてです。2つ目は、ガバナンス及び強力なグローバルヘルスシステムの重要性でした。レッド大臣が最後に伝えたのは、各国のための強力な国民健康システムを構築することでした。レッド大臣によると、強力なグローバルヘルスの建築は、強力な国民健康システムに支えられなければなりません。会議で大臣は、外交政策及び世界保健大臣会議が COVID-19 パンデミックへの対処における国際協調と協力の精神を増加するための原動力となることができるようにとの希望を特に伝えました。外交政策及び世界保健大臣会議を率いてインドネシアは COVID-19 パンデミックに関する第146回世界保健機関理事会会議で外交政策及び保健大臣の会議小国の共和国声明の発行を推進することに成功しました。さらにインドネシアは2020年5月に外交政策及び保健大臣小国の BPJS または社会保険を担当する貢献機関の会合を開催し議長を務めました。外交政策及びさらにインドネシアは2020年5月に外交政策及び世界保健大臣会議の会合を2020年6月に外交政策及び保健大臣小国の BPJS または社会保険に担当する機関中の会合を開催し議長を務めました。外交政策及び世界保健大臣の会議は2007年に設立され、南アフリカ、ブラジル、インドネシア、フランス、ノルウェー、セネガル、 タイの7カ国で構成されています。このフォーラムは外交政策の枠組みにおける地球規模の健康問題の重要性を促進することを目的として形成されました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Satunya, kau bilang ku sempurna, kau cinta aku selamanya, dan kau tuliskan lagu semua tentang diriku. Kau katakan padaku, jangan ragukan cintamu. Semua semua wanita, oh bodohnya ku sempat percaya. Kamu sempat buatku berpikir semua yang kita punya. Semua kata-katamu semua palsu. Kau pernah bilang aku istimewa di hidupmu. Takkan ada yang mampu gantikan cintaku padamu. Hatimu untukku, kau berjanji padaku, takkan pernah pergi dariku. Semua hanya rangkaian kata yang kau sebar ke semua wanita. Oh bodohnya ku percaya. Oh.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はチェンドラ和製ダンスをご紹介します。チェンドラ和製ダンスはバリを起源とするダンスです。バリの芸術家イグデマニを作ったこのダンスは1920年第2ブレレン県で初めて上演されました。それ以降チェンドラ和製ダンスは新しい代品で進化し続けています。これまでによく上演されているのは NLN スワスティ・ウィジャヤ・バンダム氏が振り付けたダンスです。名前が示すようにチェンドラ和氏のダンスはバリ語でマヌクデワタを意味する鳥チェンドラ和氏にインスピレーションを受けています。このダンスは恋をしているニハの鳥チェンドラ和氏をテーマまたは物語にしています。この鳥は交尾するときに踊ったり歌ったりすることが知られています。しかし明らかにこのダンスは比類なきバリ島の美しさについて哲学的な意味を持っています。チェンドラ和氏ダンスはペアで行われます。ダンサーの数は2人以上にすることができ、一般的に女性によって踊られます。ダンスはオスのチェンドラ和氏役とメスの労働するチャッド・ラージ役があります。ダンサーはオスのチェンドラ和氏役とメスの労働するチェンドラ和氏役がいます。このダンスは3場面からなり、それは最初の場面のメッセージのメインのポートのプンガワン、そして最後のパートのプンガワン枠です。このダンスは3場面からなり、それは最初の場面のメッセージまたはメインポートのプンガ枠、そして最後のパートのペンギプクです。ダンスはオスの鳥のダンスから始まります。チェンドラ和氏役のダンサーは退場の C に紋章付きの王冠、金のネックレスを体につけ、一般的なバリのダンスと同様にバリのガムランで伴奏されます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアは終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。Thank you.
dari yang sudah-sudah. Cinta ialah bualan dari yang sudah-sudah. Hanya rasa tanpa tujuan. Aku ingin berhenti, lelah aku mengarungi. Aku ingin bersandar, menikmati bintang berpijar. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar luluh. Yang aku lihat terang, yang ku lihat masa depan. Dalam dekapan aku merasa sedang pulang. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar luluh. Kapalku telah bersandar. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar luluh. Dari yang sudah-sudah, hanya kaulah arti.
Genzai コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後にコロナウイルスについて知っている人にコロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えてお互いに助け合いましょう。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これは LRI 海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語解説局と協力して提供しています。今回はチャラママサ、日本語で料理を作り方についてお伝えします。リスナーの皆さん、次にチャラママサ、日本語で料理を作り方というタイトルの会話を聞いてください。今回は アパートのキッチンでケフィンさんはラマさんにインスタント麺の作り方を尋ねます。
Makan apa ya?
Bagaimana kalau mie? Apa kamu punya mie instan rebus?
Ada. Apa kamu tahu cara memasaknya?
Tinggal merebusnya di air mendidih saja.
Listener 皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Makan apa? Makan apa? 日本語で何を食べますか？何を食べますか？Mi instan. Mi instan. 日本語でインスタント麺です。インスタント麺です。Memasak. Memasak.日本語で料理をする料理をする。マラブスマラブス。ゆでたマラブスマラブス。日本語でゆでたゆでた。マンディディマンディディ。日本語で沸かす沸かす。食べ物の作り方を尋ねるとき、アパカムタフチャラママサクニャ。日本語で、この料理の仕方を知っていますか？と言います。その質問に答えるには、マラブス、日本語で、茹でる。マンゴレン、日本語で、揚げる。マンガン、日本語で、焼く。マンオクス、日本語で、蒸す、または他の料理の方法で答えます。例えば、Aku baru membeli telur. Apa kamu tahu cara memasaknya? 日本語で、卵を買いました。それを料理する方法を知っていますか？ Bagaimana kalau kita menggorengnya? 日本語で、揚げるのはどうですか？他の例は、Apa kamu tahu cara memasak ayam? 日本語で、チキンの調理方法を知っていますか？ Aku pernah memasak ayam. Bagaimana kalau kita memanggangnya? 私はチキンを料理したことがあります。焼きましょうか。Apa kamu tahu cara memasaknya? 日本語で、この料理の作り方を知っていますか？という文章を使う以外に、あなたは、Bagaimana cara memasak atau membuatnya? 日本語で、どのように調理しますか？などを使うことができます。あなたが、何かを調理する方法を尋ねられ、あなたが、方法がわからない場合は、Maaf, aku tidak tahu caranya. 日本語で、すみません、作り方を知りません、と答えることができます。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Makan apa ya?
Bagaimana kalau mie? Apa kamu punya mie instan rebus?
Ada. Apa kamu tahu cara memasaknya?
Tinggal merebusnya di air mendidih saja.
Rizna minna san, kore de Indonesia go kouza wo owarimasu. Jakarta kara, kore wa Voice of Indonesia no Nihongo program desu.
From Indonesia to the world.
Kemudi di laut tenang, haluan menuju, haluan menuju laut utara, laut luas, laut luas oleh di
Nanu minasan, kore de Nihongo hosou o owarimasu. Saigo made okiki kudasari arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media akaunto o follow surukoto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia. Instagram wa voice.ob.indonesia. Twitter wa @voiceindonesia メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。